夏目漱石作、英日商品より、行列。ふと机から目を上げて、入り口の方を見ると、書斎の戸がいつの間にか半分開いて、広い廊下が二尺ばかり見える。廊下の尽きるところは、絡めた手すりに遮られて、上にはガラス戸が立て切ってある。青い空からまともに落ちてくる日が、軒場をはすにガラスを通して縁側の手前だけを明るく色づけて、書斎の戸口までパッと暖かに差した。しばらく、日の照るところを見つめていると、目の底に陽炎が湧いたように、春の思いが豊かになる。その時、この二尺余りの隙間に、空を踏んで手すりの高さほどのものが現れた。赤に白く唐草を浮折にしたリボンを輪に結んで、額から髪の上へすぽりとはめた間に、海棠と思われる花を青い葉ごとぐるりと刺した。黒髪の地に薄くれないのつぼみが、大きな雫のごとくはっきり見えた。割合に詰まった顎の真下から、ひとひだになって、ただ一枚の紫が円までふわふわと動いている。袖も手も足も見えない。影は廊下に落ちた日をするりと抜けるように通った。後から。今度は少し低い。深紅の厚い織物を脳天から肩先までかぶって、余る背中に筋交いの笹の葉の模様を背負っている。胴中にただ一葉、消し墨色の中に取り残された緑が見える。それほど笹の模様は大きかった。廊下に置く足よりも大きかった。その足が赤くちらちらと見足ほど動いたら、低いものは戸口の幅を音なく行き過ぎた。第三の頭巾は、白と藍の弁慶の格子である。まびさしの下に現れた横顔は丸く膨らんでいる。その片頬の真ん中がリンゴの熟したほどに濃い。尻だけ見える茶褐色のまみえの下が自由に落ち込んで、思わざるあたりから丸い鼻が膨れた頬を少し乗り越して、先だけ顔の外へ出た。顔から下は一面に黄色い縞で包まれている。長い袖を三寸余りも円に引いた。これは頭より高いごまだきの杖をついてきた。杖の先には光を帯びた鳥の葉をふさふさとつけて、照る日に輝かした。円に引く黄色い縞の袖らしい裏が、銀のように光ったと思ったら、これも行き過ぎた。すると、すぐ後ろから真っ白な顔が現れた。額から始まって平たい頬を縫って、顎から耳の付け根まで遡って、壁のように静かである。中に瞳だけが生きていた。唇は 紅の色を重ねて青く光線を反射した。胸のあたりは鳩の色のように見えて、下は裾までバッと視線を乱している中に、小さなバイオリンを抱えて長い弓をおごそかに担いでいる。二足で通り過ぎる後ろには、背中へ黒いシュスの四角な切れを当てて、その真ん中にある金糸の縫いが一度に日に浮いた。最後に出たものは、全く小さい。手すりの下から転げ落ちそうである。けれども、大きな顔をしている。そのうちでも頭はことに大きい。それへ五色の冠をいただいて現れた。冠の中央にあるポッチが高くそびえているように思われる。耳は命の模様のある筒袖に、ウジネズミのビロードの房の下がったものを、背から腰の下まで三角に垂れて、赤い足袋を踏んでいた。手に持った朝鮮のうちわが、体の半分ほどある。うちわには、赤と青と黄で巴を漆で描いた。行列は、静かに自分の前を過ぎた。開け放しになったとが、虚しい日の光を書斎の入り口に送って、縁側に幅四尺の寂しさを感じたとき、向こうの隅で急にバイオリンをこする音がした。ついで、小さい喉が寄り合って、どっと笑う声がした。うちの子供は、毎日母の羽織や風呂敷を出して、こんないたずらをしている。